Let's shift gears and we will get into our Bible study of Luke. We're in Luke chapter 4 this morning.
はい。では、聖書の学びに入っていきたいと思いますので、今朝はルカの福音書の4章になります。
All right. And let's begin and read verses 1 through 13.
はい。では、ルカの福音書4章1節から13節を日本語でお読みします。さて、聖霊に満ちたイエスはヨルダンから帰られた。そして御霊に導かれて荒野におり、40日間悪魔の試みに遭われた。その間何も食べず、その時が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。あなたが神の子なら、この石にパンになれと言いつけなさい。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではないと書いてある。また悪魔はイエスを連れて行き、瞬く間に世界の国々を全部見せてこう言った。この国々の一切の権力と栄光とをあなたに差し上げましょう。それは私に任されているので、私がこれと思う人に差し上げるのです。ですから、もしあなたが私を拝むなら、すべてをあなたのものとしましょう。イエスは答えて言われた。あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えなさいと書いてある。また悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の頂に立たせてこう言った。あなたが神の子なら、ここから飛び降りなさい。神は御使いたちに命じてあなたを守らせるとも、あなたの足が石に打ち当たることのないように彼らの手であなたを支えさせるとも書いてあるからです。するとイエスは答えて言われた。あなたの神である主を試みてはならないと言われている。誘惑の手を尽くした後で、悪魔はしばらくの間イエスから離れた。
So just prior to this, if you remember last week, Jesus was baptized, and remember the Holy Spirit had descended upon him in the form of a dove.
この誘惑の前にですね、前回学びましたけれども、イエスがバプテスマを受けられて、その時に、聖霊が鳩のような形をして彼の上に下ったというところがありました。
And now it says that Jesus is being led by the Spirit into the wilderness where Satan is allowed to tempt him.
そして今度イエスはその聖霊によって導かれて荒野に行きます。そしてそこで悪魔の試みを悪魔の試みに合わせられます。
Now the word tempt there in English has a twofold meaning.
でこの試みという言葉ですけれども、英語でテンプトというふうになっていますが、これには2つ の意味があります。
And one meaning is to seduce, to try to get someone to do something wrong in this case.
一つは、誘惑するという意味があって、これは誰かに何か悪いことを行わせようとする、そういった誘惑です。
And the other meaning is to try, as in trial.
もう一つは、試してみるということですね。何か試験などのようなもので試すということです。
For example, you know, you'll see product engineers and they'll show what thing they can do with their truck. You know, they'll take their truck out in the wilderness and just show how tough it is to see if it can stand up.
例えば製品を作る技術者などは、自分の作った製品、例えばトラックなどをこう製品化市場に出る前に、なんかあれのみたいなところでどれだけそのトラックが環境に耐えられるかといったようなテストをするとか、そういったことですね。
And so both, actually both of these meanings of the word trial are taking place here.
でこの試みという言葉の2つの意味、これがまさにここで今行われようとしています。
From Satan's perspective, he is trying to tempt Jesus to do something against the Father's will.
サタンの観点から見たときには、サタンはイエスに何かこの神の御心に逆らうようなことをさせようとする、そういった誘惑をしようとしています。
From God's perspective, he is proving to the world that Jesus is the sinless Son of God. He's showing, he's kind of putting him on, he's showing the world that Jesus is sinless.
で、神の側から見ると、この試みを用いて、イエスがこの世で本当に罪のない神の子であるということの証明をしようとされています。
In Hebrews 4:15, it says, For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, speaking of Jesus, but was in all points tempted as we are, yet without sin.
ヘブルの手紙の4章の15節にはイエスのことについてこのように書かれています。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。
Jesus, at this time, remember, Jesus is fully human. He's a man in a body like ours.
この時イエスという方は私たちと同じようなこの肉体を持った完全なる人間としておられました。
And he's facing these temptations as a person like you and I.
そして皆さんや私と同じような人としてこの試みに遭われました。
I mean, he never sinned, he never gave in, but he knows what it's like to be tempted.
この方は罪を犯したことはないですし、またそれに負けてしまうということもなかったですけれども、でも私たちと同じような試みに遭われました。
And as a man, he is providing an example for us to follow because we're going to be tempted.
そして人として私たちがどういう、私たちもまた同じように試みを受けますから、その受けたときにどういう対処すればいいかというその模範を示してくださっています。
Because we have the power of the Holy Spirit available to us in order that we may resist the temptations that we face.
私たちには聖霊が与えられていますので、私たちが直面するこの試練に、試みに対して、それをそれに打ち勝つその力というものが与えられています。
Galatians 5:16 says, Walk in the Spirit, that's walk by the power of the Spirit, and you will not fulfill the lust of the flesh.
ガラテヤ人への手紙の5章の16節には、御霊によって歩みなさいと。そうすれば、決して肉の欲望を満足させるようなことはありませんとあります。
Now the first temptation that Jesus faces is to turn those stones into bread.
最初のイエスがあった試みというのは、この石をパンに変えたらどうかというものでした。
Now Jesus, remember, he's hungry. He hasn't eaten for 40 days.
この時イエスはもう本当に空腹を覚えていました。40日間何も食べていませんでしたので。
And the devil comes to him and says, If you are the son of God, meaning the real meaning is, since you are the son of God, do this, turn these stones to bread.
そして、悪魔がやってきて、あなたが神の子ならというふうに言ってますけれども、これは言い換えれば、あなたは神の子なんだからという意味です。
And the temptation was to use his power, to use God's power for selfish purposes.
そしてここで試そうとしていること、誘惑しようとしていることは、その彼の持っている力を使って自分のために。自己中心的な目的のためにそれを使わせようとしているということです。
Satan always tempts us in the area of our abilities.
サタンはいつも私たちのこの能力を持っているような部分という、そういうところにこう誘惑を仕掛けてきます。
As the Son of God, Jesus had the ability to turn the stones to bread.
神の子としてイエスにはその石をパンに変える力というものがありました。
Now Satan's not going to tempt me in that way because, you know, I can't turn the stones to bread.
サタンは私に同じような誘惑は仕掛けてきません。私はそんな石をパンに変えるということはできませんから。
But when he comes to me and he comes to you, he will tempt in the same way in that he wants us to disobey God in order to please some selfish desire we have.
でも皆さんにもまた私にもサタンは同じような誘惑を仕掛けてきて何かその自分自身を喜ばせるためにこういった 力を使わせようとするそういった誘惑をしてきます。
And when you look at these three temptations, and you look at the core, at the basis of each temptation, they're the same temptation that he came to Eve with in the Garden of Eden.
で、ここに出てくる3つの、試みなんですけれども、これは基本的には、全部一緒です。そして、実はエデンの園でエヴァがあった誘惑試みと同じものです。
And that they're the same type of temptations that we face.
でそれは実は私たちも直面するそういった試みと同じようなもの、根底には同じものがあります。
It says in 1 Corinthians 10:13, No temptation has overtaken you except what is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape that you will be able to bear it.
第1コリントの10章の13節には、あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。
Now we may feel that our temptations are just unique to us. No one else has ever had to go through this. But it's not true.
私たちは何かこう試みに遭うときに、もうこんな試練は誰もあったことがないんじゃないか、もうこれは自分だけの独特のものなんじゃないかというふうに感じますけれども、でも実はそれは真理ではありません。
And often during temptation people believe and we may be led to believe that we are particularly evil because we have had this thought.
で特にその誘惑にあっているとき、試みにあっているときというのは、なんか自分がもう本当に悪いものなんじゃないかと、その自分の頭に浮かんでくる思いを考えると、もう本当に悪いものだというふうに感じてしまいます。
You think, well, how could I think this? You know, no one else just thought something like that.
なんでこんなことを考えることができるんだろう、誰もこんなことを思いつきもしないんじゃないかと。
I'm really bad. I'm particularly bad. I'm worse than...
私は本当にひどいものだ、もう誰よりも悪いものなんだ。
And that's really what the devil wants you to think.
でも実はそれは悪魔があなたにそういうふうに思わせようとしていることです。
He wants you to believe that you're just a failure, so you might as well give in. You know, why even resist it? You're just a wretch. You're just a wicked person anyway.
サタンはそのように私たちの思いをもうそうやって失敗させて、もう諦めさせる、その悪いことに対して反抗する思いを諦めさせてしまって、もうどうせ自分は悪者なんだからどっちだっていいじゃないかというふうに仕向けようとしてきます。
But the truth is everyone is tempted in a similar way.
でも実は真理は全ての人が同じような試みに合っているということです。
And it's important to note that the temptation having this thought come into your mind is not in itself sin. It becomes sin if you act upon it.
そして大事なのは、その悪い思いが頭の中に湧いてきたとしても、それ自体が罪なのではなくて、それに従って行動してしまうことが罪を生み出すということです。
And we're promised in the verse I just read a way of escape.
そして先ほど第一コリントを読みましたけれども、その脱出の道が備えられているとあります。
Now notice Jesus responds to each of these three temptations with the scripture.
イエスはこの3つの試みに対してすべて御言葉によって打ち勝たれました。
And it begins with Deuteronomy 3:8.When he's tempted to turn the stones into bread, he said, "Well, it says, 'Man shall not live by bread alone, but by every word of God.'"
最初の試みに対しては、この新命記の8章の3節ですね、のところから、人はパンだけで生きるのではない、神の言葉によって生きるという、その箇所を引用されました。
And again, Jesus is setting, this is an example for us to follow.
そして、これは実は私たちがこの、従うことができるようにイエスが模範を示してくださっているのです。
The power of the devil is really in his ability to deceive people.
悪魔の力というのは本当にこの人を騙そうとするその欺きにあります。
He can't take you out of God's hand.
彼はサタンは悪魔は皆さんを神の御手から奪い去るということは奪い取るということはできません。
He's not free to do whatever he wants to you.
何でもしたいことができるというそういった自由の中にあるわけではありません。
He can't make you do anything that you don't want to do.
また皆さんをがやりたくないと思っていることを何でもさせることができるわけではありません。
But what he does do is try to get you to believe a lie.
ではサタンが何をするかというと、嘘を皆さんに信じ込ませようとする。
Because if he can get you to believe a lie, then he can manipulate you and you'll do what he wants you to do.
もし皆さんがそのサタンの嘘を信じてしまうならば、それによってそれを通してそのサタンの力を皆さんを欺いて操ってサタンのやりたいようにこうやることができる。
And that's why the word of God is so important. The word of God is truth.
だからこそこの神の言葉というのは非常に重要なもので、これは真理です。
It reveals as truth. It reveals lies.
でこれは真理ですから偽りをはっきりと示します。
And there's real spiritual power in the word.
そしてこの御言葉の中に本当に霊的な力があります。
And but in order for you to experience that power, is one thing is very important. It has to be used.
でもその力を体験するためには実はこの力を使っていく必要があります。
It's called the sword of the spirit in Ephesians.
エペソ人への手紙ではこの御言葉のことを聖霊の御霊の剣というふうに言っています。
But if you look at how Jesus used it, he spoke it out and he just, you know, he challenged the lie with the truth of God's word.
イエスがそれに対してどのように戦われたか、御言葉を持ってその悪魔の嘘に打ち勝って悪魔の嘘に対して御言葉でそれをに挑戦して打ち勝っていかれました。
And what I mean by using it, you make a willful decision that I'm not going to believe the lie. I'm going to believe the truth. This is truth. That is a lie. And it's an act of the will.
そしてじゃあどうやってそのこの御言葉を使っていけばいいか。それはもう意思的に自分の中で決断して私はこの真理を信じる。これは偽りだからこれは信じないで真理を信じるんだというふうに能動的なものではなく受動的なものではなくて能動的にこれを信じていく必要があります。
And I emphasize that because often we can be really passive.
で私がこれだけ強調しているのは私たちはしばしば本当にこれ受動的に受け身になってしまうことがあります。
And often we can, to be honest, we as Christians often are really emotional people.
で、正直に言うと、私たちクリスチャンも本当に感情的な人間です。
And during times of temptation, oftentimes your emotions, your feelings, you don't really feel good.
そして、大体この試みに遭っている時というのは、感情は本当にあまりよくは作用しません。
And during the tempt, when Satan is oppressing you, when the lies are coming at you, and you're sort of feeling oppressed and kind of, oh, nah, you know, and even if someone was to say to you, well, that's not true. You're a child of God. Well, I know that. And if you respond, I'm sorry, speaking too long, I'll finish with that. You know, yeah, I know. And the Bible said, but, and you don't.Actively believe it. The word doesn't do you any good. Sorry. Can I go back?
Hi.
Try it in shorter sentences. Okay, for example, many when the devil comes at you in temptation, you often don't feel very good.
悪魔が試みを誘惑をしてくるときというのは、最初私たちはあまりいい感情を持ちません。
You know, you may be, and he might be after you saying, "How can you call yourself a Christian?"
もうそんなんでどうして自分はクリスチャンだと言えるのかという嘘を言ってきます。
What makes you think you're a Christian?
どうしたらそうやって自分はクリスチャンだなんてそんな
and you know, I'm just off the top of my head, you probably know what I'm talking about. And if you just stay in that emotional funk and just sort of yeah, you know, just receive it.You got to be more assertive. You got to stand up and say, "This is wrong."
もしその感情にもう負けてしまって、ああ確かにそうだな、自分はダメだなと思ってしまうのではなくて、もう本当にそこでしっかりと御言葉に立って、それは間違いだと立ち上がることです。
And I believe that you will find when you, if you stand up and by an act of your will say, "That's not true. I am a child of God."
そしてそのそれは真理ではないというこの御言葉にしっかりと立ち上がるときに、意思を持って立ち上がるときに、本当にそこに自分立ち上がって自分は神の子供であるというその真理に固くとどまるということです。
And you, you know, use the scripture and just choose to stand on the scripture, you'll find that he'll flee from you.
その時にこの御言葉を使って悪魔の試みに抵抗していく。そうすると、本当に そこからこう解放されていきます。
The second temptation was to worship the devil in order to gain power in the world.
二つ目の悪魔の試みですけれども、これは、この世の、権力というものを、手に入れるために悪魔を拝みなさいというそういった誘惑でした。
Now, I don't know how he did it, but it said the devil showed him the kingdoms of the world. I don't know how he was able to do it, but he saw and he said, and the devil said, "If you will worship me, you know, they're all yours."
どのように悪魔が、イエスにこの全てを見せたのかは分かりませんけれども、でも、その世界の国々全てを見せて、もしあなたが私を拝むならば、これらは全てあなたのものになりますよと。
And notice Jesus didn't dispute him. Jesus didn't say.
でもそこでイエスはそれに対して何か言い返したわけではありません。
Because it was true.
なぜならばその悪魔が言ったことは真理だからです。
Satan is the ruler of this world.
サタンはこの世の支配者です。
Ever since Adam and Eve sinned, man has forfeited the authority that we got from God and to the devil.
アダムとエヴァが罪を犯してしまって以来、実はこの世の支配権というのはサタンに渡ってしまいました。
The first man, Adam, believed Satan's lies and the earth became lost. Now, here, the second man, Jesus, will obey God and by doing so, he's going to redeem the earth.
最初の人、アダムは悪魔の嘘を信じてしまって、そしてそこから人々は失われた状態になってしまったわけですけれども、この第二の人イエスが来られて、でこの方が神に従ってくださったので、この地をあがなってくれることができました。
Now Jesus knew one day the earth would be under his authority. That was given.
イエスはやがて、いつの日か全てがイエスのその権威のもとに来るということをご存知です。
But that would come after the cross.
でもそれは十字架の後に来るものです。
But what Satan's doing here is attempting him to take an easier way.
サタンはここでそれをもっと楽な方法でさせようというふうに仕向けています。
So again, Satan is the ruler of the world, and he tempts us to follow the ways of the world in order that we could get a place in the world.
サタンはこの世の支配者で、そして私たちにもなんとかこの世で場所を見つけるために、この世に従わせようと、そういった誘惑をしてきます。
Now, Many people, most people don't even believe in Satan.
多くの人たちは実はサタンのことを信じていないと思います。
But almost everyone understands this unseen, this field, this unseen power behind the world.
でもほとんどの人がおそらくこの世界の背後に何か目に見えない力が働いているということを気づいていると思います。
Everybody understands this desire to want to be somebody.
また全ての人、ほとんどの人が何かこう自分は何者かになりたいという、そういった欲望があると思います。
To want to be exalted.
なんかこう人から高められたいという願いです、ね。
Maybe you have a fantasy, you know, you're at the what? 新横浜 Stadium on stage, and, you know, and the crowds are gathered and
横浜スタジアムでですね、もう中央に立ってもう多くのファンに囲まれて何か真ん中で
and they cheer as you hit that high note or whatever it is.
もうみんなからこう喝采を浴びて。
I don't know what your fantasy is. Maybe it's
そういう夢がもしかしたらあるかもしれません。皆さんの夢は分からないけど。
Thing or maybe it's more subtle. Maybe you just want to be the guy like I'm always watching these TV shows where they're talking, you know, about the problems of the world.
もしかしたらそんな派手じゃない派手な夢じゃないかもしれないですけども、例えば私なんかよくテレビでトークショーをよく見るんですけれども。
And you know, and they're kind of wondering, well, you know.Jack, what do you think? And then I would tell them, and everybody sits and listens to you know.
そういうところで例えば自分がそこに出てて、ジャックさんこの問題についてどう思いますか？どうしたらいいでしょうね？聞かれて、いやそれはですねと、まあみんなにこう。
Now I don't know what fantasies you have, but
皆さんどういう
I you know what I'm talking about. We all want to be somebody.
どういうことを思い描くか分かりませんけれども、でもみんな何かしらこう自分がちょっと何者かになりたい、人形のものになりたいという願いというのはどこかに持っていると思います。
And Satan uses that. You know, you can be cool. You can people like you. I'll just follow me.
で、サタンはそれを用います。あなた本当にもっとかっこよくなれるよ。もっと人がついてくるよ。だから私に従いなさい。
Well, Jesus again resisted temptation with the word of God.
で、イエスはここでもまた御言葉を使ってこのサタンの誘惑を拒まれました。
He said, "You shall worship the Lord your God, and Him only will you serve."
神は、あなたの神である主を拝み、主にだけ使いなさいと言われていると言いました。
He brings perspective. God is the one to be exalted.
イエスはここで正しいこう視点に戻そうとされています。 神こそが唯一高められる方である。
It's not us. It's not the important thing is not that we are exalted. It's that God is exalted.
私たちが高められることが重要なわけではなくて、神が高められることが大事なのであると。
And I'm not going to sell myself to the world, sell my soul in order that I can be worshipped because I don't.Have to be worshipped. I want to worship the Lord.
ですから私はこの世から崇められる必要はないので、自分の魂をこの世に売るようなことをしなくてもいいわけです。それではそうではなくて、自分ではなくて神が崇められればいいわけです。
And really, my sense of importance comes from being a child of God. I don't need other people to worship me. You know that you get that from the Word.
そして私が何を重要に思うかというのは、それは重要なものは神からいただくものであって、私自身がこの世からこう重要な人物だと見られる、そういった必要はないと思っています。
Now in the third temptation, the devil uses the word this time as part of the temptation.
3つ目の悪魔の誘惑ですけれども、これはその3つ目には悪魔もまた御言葉を一部引用しています。
He quotes from Psalm 91, which is about God's protection.
彼は詩篇の91編から使っていますけれども、この91というところは神の守りについて歌われた詩篇です。
The devil knows the Bible.
悪魔は聖書を知っています。
And he uses it.
そしてそれを用います。
And that's why it's important to know the scriptures in context.
だからこそこの聖書をちゃんと文脈で理解するということが重要です。
And you can do that. You can always test a scripture by another scripture.
そして常にこのテスト、聖書の言葉、御言葉を他の聖書箇所で試してみることができます。
And by doing that, you know, that protects us from getting off track and believing something strange.
そしてそうすることによって、私たちは何かこう、御言葉のからずれた解釈とか、変わった教えから守られるようになります。
Because the Holy Spirit is the author of the Bible.
なぜならば、実はこの聖書全体の作者というのは聖霊だからです。
That's one of the reasons why I really believe the Bible. Because it's so amazing.That these books written by so many different people have the same meaning.
だからこそ私はこの聖書を信じています。聖書というのは本当に驚くべき書物で、多くのいろんな人が書いているんですけれども、でも同じ意味を持っています。
I mean, you can take an Old Testament book and a New Testament book, and there's such aharmony there, and the way they speak together, it's just amazing. And you know that only God could do that.
旧約聖書と新約聖書をこう読み比べていくと、本当にそこに調和があることがわかります。両方を並べてよりよく理解することができるようになりますし、それは唯一神だけができることだと思います。
Well, after this, the devil left Jesus.
まあこの試みが終わった後、悪魔はイエスを去っていきます。
Let's read verses 14 through 20.
はい。では先に進みます。14節から21節。イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。するとその評判が周り一帯にくまなく広まった。イエスは彼らの街道で教え、皆の人に崇められた。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。イエスは書を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。
It said that Jesus went to the synagogue as was his custom.
イエスは、ここでまたいつもの通り街道に入られたとあります。
Jesus regularly went to church.
イエスはいつも定期的に教会に行っていたということです。
And this synagogue in Nazareth would have been the one that he went to while he was growing up.
でこのナザレの街道というのは、イエスが、育っていく過程でいつも行っていた街道だと思います。
Everybody knew who he was. He knew everybody.
ですからそこにいるみんなが彼のことを知っていましたし、またイエスもみんなのことを知っていました。
Well, anyway, he opens up and he reads from Isaiah verses 1 and 2.
でここでイエスは、イザヤ書の61章の1節2節を読まれました。
But you know what's really interesting? If you look at Isaiah verses 1 and 2, you find that the Lord only read the first half of verse 2 and then he stopped.
実はですね、このイザヤ書の61章1節2節を見ますと、非常に興味深いのが、イエスはここを読まれて2節の前半で終わっておられます。
I mean, this is really significant.
実はこれは非常に意味のあることです。
Because he reads to proclaim the acceptable year of the Lord, and then he stopped.
イエスはこの 主の恵みの年を告げると言われて、そこでやめられました。
And he didn't read the second part, which says, and the day of the vengeance of our God.
その2節の実は後半の、我々の神の復讐の日を告げるというところ、ここは読まれなかったわけです。
And this is because when he said, today this is fulfilled in your sight, he was fulfilling the first part of that scripture at that moment.
なぜかと言いますと、この言葉が今実現したというふうにイエスはおっしゃられましたけれども、それはこの前半の恵みの年が告げ知らされるというところ、ここが成就していたからです。
He's coming to proclaim the acceptable year of the Lord.
イエスはこの主の恵みの年を告げ知らせるために来られました。
He's coming to proclaim the good news and he's coming to set people free.
良い知らせをもたらし、そして人々を自由にするために、解放するために来られました。
To bind up the brokenhearted.
また、心の傷ついたものを癒すため。
And this is all part of his ministry that he's beginning right there.
で、これらは、イエスがこの交渉が始められた最初から行っておられたことです。
But when Jesus comes a second time, it will be the day of vengeance of our God.
でも2度目にイエスが戻って来られるときには、これは神の裁きの日です。
It will be the latter part of verse 2.
それがこの61章、イザヤ61章2節の後半になります。
It will be a time of judgment.
その時というのは裁きの時になります。
But this time, in his first coming, he's anointed to preach the gospel to the poor, to heal the brokenhearted, and to free people from the power of sin in their lives.
でもこの一度目に来られた時、最初の来臨の時は、実は、この油を注がれて、そして、囚われた人たちに解放、目の見えない人たちに、が開かれる、そして、心の傷ついたものが癒されるために、その恵みを知らせるために来られました。
And this is what the Lord is doing now today through his church.
そして今でも実はそのことをイエスは行っておられます。この教会を通して、
The gospel is this good news.
福音というのはこれは良い知らせです。
Satan has blinded people. He's caused them to live in a prisonof their sins, and Jesus came to set them free, and that's what we want to be about doing.
サタンは人々の目をくらまして、そして罪の中に閉じ込めました。でもイエスが来られて、そして私たちをそこから解放してくださるという、その良い知らせを告げてください
ま。 And that's what the Holy Spirit wants to do through you and through me.
それが聖霊が私たちや皆さんを通して行おうとしておられることです。
And he's given us the gospel. He's given us the good news to share.
そして私たちがシェアできるようなその良い知らせというものを与えてくださっています。
It's a marvelous message.
これは本当に素晴らしいメッセージです。
You know, many people in the Bible were given by God a hard message to proclaim.
聖書の中に登場した多くの人たちは、実はもう本当に厳しいメッセージを託されて、それを伝えていました。
Many of the prophets in the Old Testament were given the message to that God is judging you, God is coming to judge you, and it was a harsh message, but they gave it faithfully.
旧約聖書の預言者たちはもう本当に神の裁きが来る、あなたたちは裁かれるという、そういった厳しいメッセージを託されて、そしてそれを忠実に伝えていきました。
Well, Jonah enjoyed giving that message anyway. But we are given the message of good news.
でも私たちには実は良いメッセージが、良い知らせが与えられています。
Think of it. You know, you tell, you know, God loves you.
神はあなたを愛しておられますよ。
There's a way that you can be free from your sin, free from all judgment.
あなたのすべての罪から、これからやがて下されるすべての裁きから自由になるその道が用意されてますよ。
God loves you and He wants you to be His child.
神があなたを愛しておられて、そしてあなたに神の子となってほしいと願っておられます。
You know, that's why Jesus died for you.
だからこそイエスがあなたのために死なれたんです。
What a wonderful message.
なんという素晴らしいメッセージでしょうか。
Okay, let's carry on. Verses 22
through 30. 22節から30節を読みします。皆イエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いた。そしてまた、この人はヨセフの子ではないかと彼らは言った。イエスは言われた。きっとあなた方は医者よ、自分を治せという例えを引いて、カペナウムで行われたと聞いていることをあなたの郷里のここでもしてくれと言うでしょう。またこう言われた。まことにあなた方に告げます、預言者は誰でも自分の郷里では歓迎されません。私が言うのは真実のことです。エリアの時代に3年6ヶ月の間天が閉じて全国に大飢饉が起こった時、イスラエルにもヤモメは多くいたが、エリアは誰のところにも使わされず、シドンのサレプタにいたヤモメ女にだけ使わされたのです。また預言者エリシャの時にイスラエルには雷病人がたくさんいたが、そのうちの誰も清められないで、シリア人ナーマンだけが清められました。これらのことを聞くと、街道にいた人たちは皆ひどく怒り、立ち上がってイエスを町の外に追い出し、町が立っていた丘の崖の淵まで連れて行き、そこから投げ落とそうとした。しかしイエスは彼らの真ん中を通り抜けて行ってしまわれた。
At first it said the people marveled at his gracious words.
最初イエスの言葉を聞いたとき、人々は本当に喜びました。
But then it said they began to despise him.
でもその後に今度は彼を蔑むようになります。
We know who you are.
あなたが誰だか私たちは知ってるんだ。
You're the carpenter's son.
大工の息子じゃないか。
And Jesus responded, "Assuredly, I say to you, a prophet is not accepted in his own country."
イエスは言われました。預言者は誰でも自分の郷里では歓迎されません。
And he points to the example of Elisha and Elijah, the two most powerful prophets in Israel.
そしてイスラエルに出た最も偉大なる預言者の一人であるエリアとエリシャの話をここで取り上げています。
And he points out that the people could have received blessing, more blessing from these prophets, but because they were rebelling against God, they ended up going to the Gentiles.
そしてここでイエスが言われているのは、イスラエルの民は本当であればもっと祝福を受けることができたはずなのに、彼らがその預言者の言葉を拒絶したために、神はイスラエルの民ではなくて今度は異邦人にその祝福を与えられたと言っています。
で、
この異邦人という話を聞いたときに人々は非常に怒りました。
I mean, so angry they wanted to kill him. They wanted to throw him off the cliff.
もう本当に怒りに覚えて、そしてイエスを崖淵から落として殺そうとさえしました。
What a pity.
まあなんと残念なことでしょうか。
I mean, here is Jesus standing up, fulfilling Isaiah's prophecy in a wonderful, glorious in front of you in your hearing. This is being fulfilled.
イエスがもうまさにこの人々の前で立ち上がって、この主の恵みの年が今ここで成就していると、この予言があなたたちの目の前で成就しているんですよ、あなたたちが聞いた言葉は成就しましたよということを目の前で語っておられます。
A message of overwhelming blessing.
もうこれは本当に圧倒されるような祝福です。
But they ended up getting filled with rage.
でもそれが結果的にもう本当にこのものすごい怒りで応答することになってしまいました。彼らに与えられようとしていたその祝福を彼らは拒みました。
Eventually, this happens. People will either love Jesus or they will hate him.
最終的には人々はみんなこのことが起こります。イエスを受け入れる、イエスを愛するか、もしくは憎むか、どちらかです。
He has that effect on people.
イエスはそれだけの影響を人々に与えます。
To the person who is willing to receive his gift of forgiveness and grace, it's a hugeIt's a blessing beyond description.
イエスのこの許しと恵みというこの素晴らしい贈り物を喜んで受け入れる人は、そういう人たちにとってはもうこれは本当に驚くべき大きな祝福です。
But to the person who shuts their heart and say because they're offended, you're saying I need a savior, you're saying I'm a sinner.It causes them to get angry.
でももし心を閉ざしてしまって、彼の言うことに対して本当に怒りを覚える。私は罪人だって、私に救い主が必要だってと言って、もうそれで怒りを覚える人。
And so Jesus is either the rock that you build your life upon, or he's the stone that makes you stumble.
ですからイエスという方はそのイエスの上に人生を立て上げる固い岩となるか、もしくはつまずきの石となるか、どちらかです。
And it all depends on our response to him.
それはすべてイエスに対する私たちの反応次第ということです。
Okay, let's read 31 through 37.
31節から37節を読みします。それからイエスはガリラヤの町カペナウムに下られた。そして安息日ごとに人々を教えられた。人々はその教えに驚いた。その言葉に権威があったからである。また街道に汚れた悪霊に疲れた人がいて、大声でわめいた。ああ、ナザレ人のイエス、一体私たちに何をしようというのです。あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ。その人から出て行けと言われた。するとその悪霊は人々の真ん中でその人を投げ倒して出て行ったが、その人は別に何の害も受けなかった。人々は皆驚いて互いに話し合った。今のお言葉はどうだ。権威と力とでお命じになったので、汚れた霊でも出て行ったのだ。こうしてイエスの噂は周りの地方の至るところに広まった。
Demons believe in Jesus.
悪霊はイエスを信じています。
James said that in James chapter 2:19. He says, "You believe there is one God. You do well. Even the demons believe and they tremble."
ヤコブはこのように言いました。ヤコブの手紙2章の19節で、あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて。身震いしています。
They know who Jesus is.
悪霊たちはイエスが誰であるかを知っています。
And in a weird way here, they're testifying of who Jesus is.
そして、ちょっと変わった方法を持って彼らもまたイエスが誰であるかということを実は証ししています。
But he doesn't allow them to speak. He commanded them to be quiet and come out of the person.
でもイエスは彼らがものを言うのをお許しになりませんでした。そして、人々から出ていくように黙るようにというふうに命じられています。
There are evil spirits in the world today.
今日でもこの世にはこの悪霊というのが存在します。
I mean, the Bible clearly teaches this.
聖書ははっきりとそのことを教えています。
And oftentimes we may not see them manifest in ways like thisBut they're still there.
で、この、ような聖書に書かれているようなこういった形で現れるということはないかもしれませんけれども、でも悪霊が存在しているということは事実です。
But we're not to be what we see through the life of Jesus, we're not to be focused on demons. We're to be focused on Jesus.
でもイエスの人生生き方を見ていると分かりますけれども、私たちはその悪霊にあまり集中する必要はなくて、そうではなくてやっぱりイエスに目を向けておくということが大事です。
Now in saying this, I want to be careful. I do think it's wise, and the Bible teaches that we are to be aware of evil spirits and aware of how they're affecting us.
これを話すときに気をつけなければいけないんですが、聖書にはこの悪霊の力が働いて、その影響を私たちは受けるということを教えていますので、それをきちんと理解しておくということは、これは賢明なことだと思います。
As Paul said, in speaking of the devil, Paul said, we are not ignorant of his devices.
パウロはこの悪霊についてこのように言っています。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません。
So I think we should give as much attention to the devil, to demons, as the Bible does.
ですから、聖書が教えるようには、私たちもまたこの悪霊に対して注意を払っていく必要はあると思います。
For example, today we're studying this chapter. It has much to do with the interaction. It's talking about temptation. It's talking how to relate to temptation in our lives.
例えば、特に今日などはこのルカの4章を学んでいますけれども、この中では悪魔による誘惑というものがたくさん書かれていますけれども、そういった誘惑というのは私たちも直面することがあるという、そういったことを聖書は教えていると思います。
But, and on the other side, we shouldn't think that the presence of evil spirits is something that was only experienced 2,000 years ago, and it's not our experience today.
ですから、私たちはこういった悪霊の存在とか働きというのは2000年前に起こったことで、今あることではないというふうに考えるべきではないと思います。
And that is to live in denial.
つまり、その悪霊の存在を否定しながら生きるということ。
And so, you know, I do think in the church you can see there are like these two extremes that you can go to. One is that just constantly focusing on the devil and always doing everything as a reaction to what you think the devil is doing.
でも逆にですね、今度はその悪霊に意識を集中させすぎてしまって、いつもいつもその悪霊のことを考えている。そういった極端な方向に走ってしまうということもあり得ます。
For example, we need to praise God, and as we praise God, the power of evil will be broken over this place. And you know, that's too much focus on the devil.We praise God because we love God.
例えば、神に賛美をするときに、賛美をして悪霊を追い出すんだと言って、悪霊を追い出すために賛美をする。それはちょっと行き過ぎだと思います。神が神であられるから、私たちは神に対して賛美をするわけです。
And it may be that the power of evil is broken, but we focus on God.
ですから、本当に賛美をしてそれで悪霊が出ていくということもあるかもしれませんけれども、でも私たちが意識を集中させるのはあくまでも神に対してです。
And so when you look at Jesus and you look at the book of Acts, that's an example for us. The apostles, neither the apostles nor Jesus focused on the devil, but they dealt with him and they dealt with evil spirits when they came across them.
ですから、このイエスの生き方、そしてまた使徒の働きにあるように、使徒たちの生き方をが私たちに本当に模範になると思いますけれども、彼らは決していつも悪霊に集中していたわけではありませんけれども、悪霊の攻撃に対してはそういう影響があるということは分かっていて、きちんとそれに対処しています。
You know, I mentioned the one extreme always focuses on the devil, but there's another extreme is where people don't even thinkYou know, don't even consider the effect that of the unseen world of evil forces on them, and that's not wise either.
その悪霊のことにばっかり意識を持ってしまうっていう、そういった極端な例もありますけれども、逆に全くそういうものはもうこの時代に存在しないんだと、もう全く気にしないで生きるという、そういった極端な例も。あります。
Just one last thing to say here about the demons. But demons are a lot like cockroaches. I heard somebody say that, and it really makes sense.
ある人がこう言ってました。悪霊たちというのはなんかゴキブリのようなものだと。
And that is, you know how cockroaches, when you see cockroaches, one of the first things you know is somebody left the garbage out. You know, there's garbage. They're And so if you want to get rid of cockroaches, one of the first things you do is you take out the garbage.
まあ、ゴキブリというのは本当に汚いところに集まってくるわけですから、まあ、そういったゴキブリがまず来ないようにするためにはそういう汚いものゴミとかそういったものを取り除いてきれいにするということをします。
you take out what they're feeding on.
もう彼らの餌となるようなものは置かないということです、ね、
And so in our lives, in our spiritual lives, one of the most important things is that we, you know, shine the lightPreach Jesus, repent. Do those things that get the garbage out of our lives.
ですから私たちはこの霊的な戦いの中で本当にイエスの光を放ってそしてイエスのことを述べ伝えてこういった悔い改めをして人生の中のそのゴミとなるようなものを取り除いていくということが必要です。
Cockroach is another thing. They don't like light. You know, you turn on the light and they kind of run.
ゴキブリは光も嫌いますから明るくなるともすぐ暗闇に逃げていきますので、
so、as we walk in the light,
ですから私たちは光の中を歩む必要があります。
That is our most effective, means of spiritual warfare.
それが最もこの霊的な戦いに有効なものだと思います。
Okay, we're going to finish up 38 through 44.
では最後38節から44節。イエスは立ち上がって街道を出てシモンの家に入られた。するとシモンの姑がひどい熱で苦しんでいた。人々は彼女のためにイエスにお願いした。イエスがその枕元に来て熱を叱りつけられると熱が引き、彼女はすぐに立ち上がって彼らをもてなし始めた。日が暮れるといろいろな病気で弱っているものを抱えた人たちが皆その病人を身元に連れてきた。イエスは一人一人に手を置いて癒された。また悪霊どももあなたこそ神の子ですと大声で叫びながら多くの人から出て行った。イエスは悪霊どもを叱って物を言うのを許しにならなかった。彼らはイエスがキリストであることを知っていたからである。朝になってイエスは寂しいところに出て行かれた。群衆はイエスを探し回って身元に来るとイエスが自分たちから離れていかないよう引き止めておこうとした。しかしイエスは彼らにこう言われた。他の町々にもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。そしてユダヤの諸街道で福音を告げ知らせておられた。
It said the people started coming to Jesus at sunset.
人々が、夕方になって人を連れてきました。
The Jews considered sunset to be the beginning of a new day.
ユダヤ人たちはこの夕方日が沈むと新しい一日が始まると考えています。
It had been the Sabbath, and now that it's sunset, the Sabbath is over. A new day, and they're free to move around. They're not restricted by these Sabbath laws.
安息日だったので、その日が暮れて安息日が終わった次の日になったということで、人々は自由にこう動き回れることができますので、それでこう集まってきました。
And here Jesus exhibits authority both over disease as well as evil spirits.
そして、イエスがこの病に対しても、また悪霊に対してもその権威を示されました。
It said Jesus healed everyone.That came to him.
イエスは彼のもとに来た者たちすべてのものを癒されました。
There was no doubt that Jesus was the Messiah. He was the anointed one.
もうイエスがメシアであるということ、彼が油注がれたものであるということは何の疑いの余地もありません。
Even the demons were saying that.
悪霊どもでさえもそのように言っています。
But he wasn't allowing them to speak.
でもイエスは悪霊がものを言うのをお許しになりませんでした。
God doesn't need the testimony of evil.
神は悪霊による証というものは必要としていません。
One of the worst things often is when people who don't follow Jesus speak of Jesus.
最悪なのはですね、イエスに従っていない者たちがイエスのことについて語るということです。
You know, many cults.Talk about Jesus.
多くの異端と呼ばれている宗教でイエスのことが語られます。
If you went down to the bookstore to the New Age section and just started going through, you'd find a lot about Jesus.
あのニューエイジと呼ばれるあのそういったあの一旦の宗教のから出てる本などがあの本屋さんに行くとその一角があるかもしれませんけれども、そういう本を見るともうたくさん書いてあります。
It's distracting. God doesn't need the testimony of evil about him.
でも実はそれらはあの妨げになるようなものです。神はそういった悪霊による証というものは一切必要としておられません。ですから、イエスはここで悪霊どもに対してもう黙りなさいとあの言われました。叱られました。
These people were so blessed to be living at this time and at this place.
これらの人、ここにいた人たちはこの時にこの場所にあのいることができたというのは本当に大きな祝福だったと思います。
Here they were witnesses to the Messiah coming at the beginning of his ministry, and great miracles were taking place.
彼らはもう本当にそこで目の前であのメシアとである方が登場して、そしてそのあの宣教の働きの最初の時に。さまざまな働きをもう目の前であの直接見て証人となることができます。
They wanted Jesus. They didn't want Jesus to leave, but he said, "I need to go to other places."
でもイエスに去っていってほしくないとそこに一緒にいてほしいと願ったわけですけれども、イエスは他の町にも行かなければ行かない、行けないと言われました。
One thing I'm so happy about is I'll never have to say goodbye to Jesus.
私はあの本当に嬉しいなと思うのは、イエス様に対してあのもう二度とというか決してさようならという必要がないということ。
I mean, here, 嬉しく思います。In his physical body, he could only be in one place at one time.
この肉体を持ってあのおられた時には、イエスはまあ一つの場所から別の場所にこう移動されました。
But now through the Holy Spirit, and we have Jesus.Jesus lives in our hearts.
でも今私たちはこの御霊を通してイエスが私たちのうちにあの住んでくださっています。
I just don't like to say goodbye.
私はあのあんまりこうさよならっていうのは好きじゃありません。
You know, and I don't. You're probably the same way, but it's. I remember in the summertime, my cousin would come, and you know, I'd stay a week with him, and we'd just have so much fun together. And then saying goodbye, it was always so sad.
夏になるとですね、いとこが遊びに来て、そして1週間ぐらい一緒に遊ぶわけです。で、楽しい時間を過ごすんですけれども、あの帰らなければいけない時が来て、あのさよならって言わなければいけない。それは本当にあの悲しいなと思いました。
I've said goodbye to a lot of people. You know, people have come to the church and they move and.
今までにもあの本当にたくさんの人にそうやって別れの挨拶をしてきました。で、まあそれはあの人生の中では起こることだと思います。
But Jesus is the one person in life that you never have to say goodbye to.
でもこのイエスという方は人生の中で一度も私たちはその別れを告げる必要がない。
Never will I leave you. Never will I forsake you. He says.
私は決してあなたを捨てない、あなたを離れないと言ってくださいました。
My circumstances could completely change. I don't know what's going to happen tomorrow.
私の状況というのはもう本当にあの明日どうなるか分かりません。180度変わってるかもしれません。
I mean, I hope it's a beautiful snowy day and we sing carols, but I don't know what's going to happen. I may not be alive.
明日はね、美しい雪の降るクリスマスになるといいなと思いますけれども、でも明日何が起こるか実は分かりません。
You know, it could be I don't see you again. You know, who knows? But I know that whatever happens, Jesus, I will be with Jesus. Jesus, I'll never be separated from him. And that gives life so much hope.
もしかしたらもう明日皆さんに私はお会いすることがないかもしれません。何が本当に起こるか分かりませんけれども、でもイエス様だけは常に私がどうなろうとも、どういう状況になろうとも、どこに行こうとも共にいてくださいます。決してこうあの離れる イエスが私を離れるということは決してないということです。
I better end this message or I may never see you again. Okay, let's.
で終わりたいと思います。
You'll never come back. Okay, let's.
もしかしたらもうお会いすることもないかもしれません。
All right, let's pray. Father, we do thank you for Jesus.
お父さん、本当にイエス様をありがとうございます。
Of all the people on earth, we have been given the privilege of knowing you.
この地上のすべての人にあなたを知るその道が与えられています。
And we thank you for that.
そのことを感謝します。
Lord, today we talked a lot about spiritual warfare, and I know that, Lord, that we're all facing this. We're all facing temptations.
今日はたくさん霊的な戦いについて話しましたけれども、私たちはみんな試みに遭います。
Help us, Lord, to stand strong.
どうぞ私たちが強く立つことができるように助けてください。
To not be overwhelmed.
試みに圧倒されてしまうことがないように、
To not be defeated and sent off into.
またそれらに負けてしまうことがないように。
But to be able to stand firm on the truth.
真理の上に固く立つことができるように助けてください。
Thank you for your truth.
あなたの真理をありがとうございます。
And we want to stay close to you, Lord. We know that all that we have is, all that we need is in you.
主よ、私たちはあなたのそばにいたいと願います。私たちの必要はすべてあなたのうちにあります。
You are the rock, Lord Jesus, that we've chosen to build our lives on.
主イエス様、あなたこそ私たちが人生を立ててあげるその岩です。
We are the ones that are blessed by your message.
私たちこそがあなたのメッセージによって祝福を受けているものです。
And in your presence is fullness of joy.
あなたのご臨在の中に本当に喜びが満ち溢れています。
So we trust you, Lord, to take care of us.
あなたが私たちのことを見守ってくださることを信じます。
To lead us and guide us.
また導いてくださることを信じます。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
アーメン。